今日私たちに示されました聖書箇所ですけれども、新約聖書のマルコの福音書3章、13から15節、マルコの福音書3章13から15節になります。新約聖書の70ページになります。それでは朗読いたします。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らを自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。これよりイエス様に選ばれ共に歩むというタイトルで、萩原牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。ではお祈りをして始めたいと思います。愛する父なる神様、主を感謝いたします。アドベント1日目のこの特別な礼拝の時に、主あなたの御言葉を聞き、また語ることができるこの特別な恵みを、主を感謝いたします。どうか語るものを強め、また聞く者が本当に主をあなたの御言葉を、理解し、それを生かすことができますように、また導いてください。感謝し期待して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日のメッセージ、それは、イエスに選ばれ共に歩むというタイトルで、見ていきたいというふうに思います。ここではイエス様が弟子たちを選び、使徒として任命された出来事から、私たち自身の信仰生活とこの使命についてちょっと見ていきたいというふうに思います。まずイエス様が弟子を選ばれる前に山に登って祈られたことに注目していきたいというふうに思います。それは重要な決断の前に神様の導きを求めることの大切さを見ることができるかと思います。次にイエス様が弟子たちを新しく作られたものとして任命されたことを見ていきます。これは私たちも信仰によって新しい存在とされ、神の国の働き人として用いられるということを示しています。そして最後にイエス様が弟子たちに与えられた使命、すなわち宣教と悪霊を追い出すことについて考えていきます。これらの使命は私たちの日常生活の中でも実践できるものであり、イエス様の愛を示し、人々に希望を与えることができるということであります。では見ていきたいというふうに思います。13節です。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄されると、彼らは身元に来たとあります。至って、簡素な、簡潔、シンプルな記述であります。ことの本質だけを残して、周辺をそぎ落としたような記述ではないかと思われます。しかしここではいくつかの疑問が浮かび上がってきます。なぜ山だったのか、イエス様ご自身が望んだ者たちとはどのような人々だったのか、また選びの内容や基準はどのようなものだったのかということであります。そしてこの記述の詳細は他の福音書ですね、福音書から見ることができます。特にルカによる福音書の記録を見ていきたいと思いますけれども、聖書箇所の、この紙の中にありますけれども、ルカの福音書6章12節から13節が、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっと読みますね。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになったと記述があります。 今回の聖書からちょっと同じ場所です、同じ箇所ということになります。イエス様は重要な決断の前には必ず祈られました。時に特に十二弟子を選ぶという非常にこの大切な決断の前には夜を徹してこう祈り続けられたということです。これは決して形式的な祈りではなかったということです。イエス様は弟子たちから離れ町を出て日常の務めや責任から遠ざかり、そして静かな場所で祈りを捧げられたわけです。聖書にはイエス様が山に登って祈られた記録がこう数多く残されています。山というのは聖書の中で神様との特別な出会いの場所として描かれています。モーセがシナイ山で十字架を受け取ったような時、受け取ったようにイエス様がも山で父なる神様との親密な交わりの時を持たれました。ではなぜイエス様はここまで徹底して祈られたのかということです。それは十二弟子の選びが神の救いの計画において本当非常に重要な意味を持っていたからであります。この選びが自分の個人的な好みや判断だけで行われるのではなくて、天の父なる主の御心にこう完全に沿ったものとなるようこう確認を求められたわけであります。イエス様の徹夜の祈りから私たちは大切な教えを受け取ることができるのではないでしょうか。重要な決断をする際にはまず神様に祈り求めることが欠かせないということです。私たちはつい自分の知恵や経験、周りの意見だけを頼りに決断しまいがちであります。しかしイエス様の姿からどんなに自分が賢いと思ったとしても、まず主の導きを求めることが大切だということを学ばされるのかと思います。祈りとは神様との対話であります。イエス様は6時間も8時間も一方的に話し続けられたわけではなかったわけです。話しては聞き、聞いては話し、そして時には黙って主の耳、声に耳を傾けると、そのような時間を大切にされました。私たちも祈りの中で主の声に耳を傾ける姿勢を持ちたいものだと思わされます。そして時には祈りの中でこう眠ってしまうかもしれません。でもそれは恥じる必要はないということがわかります。大切なのは形式的な祈りではなくて心から主との交わりを求める態度にあります。イエス様もゲッセマネの園で弟子たちが眠ってしまった箇所がありますけれども、そのような時に彼らを責めることはありませんでした。むしろ心は燃えていても肉体は弱いのですと理解を示されたわけでありました。このような祈りに基づいてイエス様はご自分が望む者たちを呼び寄せられました。ここで注目したいのはイエス様の選びの基準であります。今私たちよく皆さん使っている新改訳の2017のご自分が望む者たちという言葉には深い意味が込められています。以前の、昔のですね、昔使ってた口語訳聖書では御心にかなった者たちと訳されていました。この御心にかなった者たちという表現を聞くと、イエス様のお気に入りの特別に優れた人々が選ばれたような印象を受けるかもしれません。しかしここで語られているのは違うわけです。選びの基準は人々の資質や能力ではなかったということです。この選びはただイエス様の御心によるものだったということです。イエス様がこれと思ってくださるくらい優れた者たちを選ばれたというようなことではなかったわけです。重要なのは選ばれた人々の実力や資質ではなくてイエス様の意思そのものだったということです。そしてこのことは私たちにとって大きな慰めとなるのではないでしょうか。私たちもまた自分の力や才能によってではなくてイエス様の御心によって選ばれ、そして召されているからです。私たちの中にはこう自分にはこう何の取り柄もない、そして何の能力もないと、だから神様に用いられることなどありえないと 思っている方がいるかもしれません。しかしイエス様の選びはそのような人間的な基準を超えたものだということです。そしてパウロはコリント人の手紙第1で次のように示しています。聖書箇所のこちらにもありますけれども、兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません、というふうにあるように、この御言葉は神様の選びが私たちの想像をはるかに超えたものであるということを示しています。神様は世の中で弱く愚かで取るに足りないと思われている者たちを選ばれているということです。それは私たちの救いが完全に神様の恵みによるものであるということを明らかにするためであります。そしてイエス様が選ばれた12人を見ても明らかであります。漁師や酒税人、当時の社会では特別な地位 もう教育も持たないような普通の人々がこう中には含まれていたわけです。さらに後にイエス様を裏切ることになるユダまでもがその中にいたわけです。ここにもイエス様の選びが私たちの想像を超えたものであるということが表されているわけです。この箇所から私たちは2つの大切な学びを得ることができるのではないでしょうか。1つ目は自分の価値を人間的な基準で判断してはいけないということであります。社会的な地位や学歴、能力の有無にかかわらず、主は私たち一人一人を愛し、そして選んでくださっているということです。ですから自分には価値がないと思わず、主に選ばれたものとしての誇りを持って生きていくということであります。私たちはつい自分の価値を周りの評価や社会的な成功で測ろうとしてしまうのではないでしょうか。しかし主の目にはそれらは重要ではないということです。主は私たちをありのままで愛し、選んでくださっているということです。私たちは主にとってかけがえのない存在だということであります。そして2つ目は、他の人を判断する際にも同じ態度を持つということであります。教会の中でも私たち無意識のうちに人を見た目や能力で判断しがちではないでしょうか。しかしイエス様の選びの基準を思い出すときに、私たちも一人一人をイエス様が選ばれた大切な存在として見る目を持つことができるはずであります。教会は様々な背景を持つ人々の集まりであります。社会的な地位や教育レベル、そして性格や趣味など一人一人が異なるわけです。しかしそういった違いを超えて、私たちは皆神様に選ばれ愛されている存在であります。だからこそ互いの違いを認め合い、尊重し合う姿勢が大切だということであります。次に2つ目です。十二使徒の命令と任命ということで、14節です。見ていきたいと思います。イエスは十二人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くためであると。イエス様が十二人を選ばれた場面をもう少し具体的にイメージしてみたいと思います。朝日がこう昇り始めた早朝に、前夜からの祈りを終えられたイエス様は弟子たちを呼び集められました。これは息を呑むほどの厳粛な瞬間だったのに違いありません。山の上に立たれたイエス様は威厳に満ちた姿で弟子たちの前に立っておられるわけです。そして朝日に照らされたその姿は、まさに神様の栄光に包まれているようなものだったように思われます。そして厳かな声で一人一人の名前を呼ぶわけです。シモンよ、前に出なさいと。そしてアンデレよ、前に出なさいと。呼ばれた弟子たちは一人また一人と前に進み出ます。他の弟子たちもこの厳粛な場面を固唾飲んで見守っているわけです。これは単なる選抜ではなくて、まさに任命式だったということです。ここで思い出したいのは、 旧約聖書の中でモーセがヨシュアを任命した場面であります。民数記の27章にはこのようにありますけれども、主はモーセに仰せられた、ヌンの子ヨシュアという人を選べと、そして彼の上に手を置き彼に権威を分け与えようという箇所がありますけれども、この箇所と同様にイエス様も弟子たちに権威を与え、特別な使命のために任命されたわけであります。そしてこの場面を想像すると、私たちの心もこう厳かな気持ちになるのではないでしょうか。なぜならこれは単なる人選びではなくて、人選ではなくて、神の国の新しい段階を画する出来事だったからであります。イスラエルの十二部族に象徴される神の民に対して新しい十二人が選ばれたわけです。イエス様はこの十二人を通して新しい共同体を形成されしようというふうにされたわけです。そしてこの新しい共同体こそが私たちの教会の原型となるわけです。教会はイエス様のそばにいる人たちの集まりであります。私たちは一人ではなくて共同体として互いに支え合いながら成長していくということであります。ここで任命しという言葉に、特別な注意を払う必要があるわけです。実はこの言葉は、言語で見ていくと作ったという意味を持つものであります。作ったと、これは非常に重要な点であります。イエス様は単に12人を選んで役割を与えただけではなくて、彼らを全く新しい存在として作り変えられたということであります。これは創世記で神が人を作られた時と同じ深い意味を持っているわけです。私たちは普通こう任命するというと、その人の、既存の能力や資質を認めて役職に就かせるというイメージを持つのではないでしょうか。例えば会社で部長に任命されるときは、その人の実績や能力が評価されての任命だというふうに思われます。しかしイエス様の行為というのはそれとは全く異なるわけです。イエス様は既存の能力を評価して任命したのではなくて、ご自身の意思によって選んだ人々を新たに人として作り上げられました。これは私たちが想像する以上に深い深い出来事だったわけであります。漁師だったペテロとアンデレ、そして主税人だったマタイ、熱心党のシモンと、彼らは皆それぞれの職業や立場を持っていましたけれども、イエス様によって全く新しい存在へと作り変えられたわけです。イエス様はご自身の意思によって人を選び、その人を人として新しく作り上げ、そして人を果たす力と権能を授けられたわけです。この使徒という名前は、使わされたものというふうに、という意味を持ちます。これは単なる肩書きではなくて、彼らのこの新しいアイデンティティを表すものでした。しかしここで特にまた注目すべき点があります。それはイエス様が彼らを使わす前に、まず自分のそばに置くことを大切にされたということであります。これは人としての働きの順序を示す重要な原則だと言えます。このそばに置くという行為は、単なる物理的な近さを表すものではない。親衛隊でとしての危険から守るためではなく、単に生活を共にして、全人格的な協力をするというものでもありませんでした。それは深い霊的な交わりを表すものであります。イエス様は弟子たちと親密な関係を築き、そして彼らを訓練し、彼らの内にある新しい命を吹き込もうとされたわけです。これはモーセが幕屋で神様と対面したように、イエス様との直接的な交わりを通して弟子たちは変えられていったということです。私たち一人一人が召されたものとして、まず第一に大切なのは人ともにあるということであります。 確かに積極的にこう世に出ていくことも重要です。しかしそれ以上に基本的なのは主にとどまっていることであります。奉仕やこう働きを急ぐ前にまずイエス様との関係を深めることが求められているということです。これについてヨハネの福音書15章5節には、重要な教えを与えているのではないでしょうか。ヨハネの福音書15章5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのですと。この御言葉はイエス様との関係のこの本質を見事に表現しているわけであります。枝が幹から離れては生きられないように、私たちもイエス様から離れては生きることができないということです。実を結ぶためにはまずブドウの木にしっかりとつながっていかなければならないということです。イエス様のそばにいることで人たちはイエス様の愛と許しを直接体験しました。しかしそれだけではありません。彼ら文字通り新しい存在に作り変えられたわけです。彼らに与えられた使命を果たすための力、つまり神の国の福音を述べ伝える力も、悪霊を追い出す、権能も、もともと彼らの中にあったものではありませんでした。これらすべてイエス様によって新しく与えられた賜物だったのです。そして私たちもまたイエス様との関係を深める中で大切な経験をするわけです。まず自分の罪深さに気づかされ、そして同時にイエス様の無条件の愛と許しを体験するということです。そしてその愛と許しによって少しずつですけれども確実に変えられていくわけです。時には父として進まないように感じることもあるかもしれません。しかしイエス様のそばにいることを通して必ず変化は起こるということです。このことについてはパウロはコリント人への手紙第2で力強い証しを残しています。第2コリント5章17節です。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと。この新しく作られたものという概念は私たちの信仰生活の根幹をなすものではないでしょうか。これは単なる自己改革や性格のこう変化以上のことを指しているわけです。私たちはイエス様によって選ばれ、そして完全に新しい存在として作り変えられたということです。その新しい存在としての私たちの生き方そのものが最も力強い証となるわけです。私たちは往々にして教会を単なる集会や組織として見がちであります。日曜日に集まって礼拝をする場所、あるいはさまざまな活動をする団体として捉えてしまうかもしれません。しかし本来の教会はイエス様を中心として生きた、有機体であります。私たちは互いに励まし合い、支え合いながらイエス様に従う歩みを続けていくわけです。そしてさらに大切なことは、イエス様のそばにいるだけではなくて、イエス様によって作られた新しい存在であるということを忘れないようにするということであります。イエス様は私たちのうちに新しい命を与えて、そして私たちを通して神の国を広げようとされています。たとえ私たちに力不足や欠点があったとしても、イエス様は用いて、私たちを用いてくださるわけです。なぜならばそれは自分の能力や資質によってではなくて、イエス様の恵みによって神の国の働きと働き人としてされたからだということであります。こうして私たちは人たちと同じようにイエス様によって新しく作られ、主のそばに置かれ、そして世に使わされていくということです。これが私たちの信仰の歩みの本質だということであります。3番目、最後にイエス様が弟子たちを使わせたという重要な点に注目していきたいと思います。 これまで見てきたようにイエス様のそばにいることは大切であります。しかしそれは単に個人的な慰めや成長のためだけではなかったということです。むしろ世に出ていき福音を述べ伝えるための準備だということです。14節15節をもう一度見ていきましょう。14節、また彼らを使わして宣教をさせ彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったと。この箇所からイエス様が弟子たちに与えられた使命が2つあることが明確にわかるわけです。一つは宣教すること、もう一つは悪霊を追い出すことであります。これらの使命を聞いたときに私たちは尻込みしてしまうかもしれません。宣教も悪霊を追い出すことも一見すると非常に大きな、あるいは難しい任務のように感じられます。そしてこれらは使徒という特別な人々だけに与えられた特別な任務なのではないかと、そう考えてしまいがちであります。しかしこの考えは誤りだということがわかります。実は私たちもまた同じ使命を受けているわけです。それではこの2つの使命について具体的に見ていきたいと思いますけど、まず宣教するということについてちょっと見ていきたいと思います。宣教というと多くの人は遠い国に行って伝道活動をするというイメージを持つかもしれません。確かにそのような形での宣教も大切であります。しかし本質的には宣教とは自分の言葉でこうイエス様のことを伝えることということです。必ずしも、壇上の上から話す必要はなく、日常の会話の中でイエス様が自分の人生にどのような影響を与えているかということを分かち合うことも立派な大切な宣教となるわけです。例えば職場の同僚が悩みを打ち明けたときに自分がどのようにイエス様に助けられたことかということを話すことも宣教ですし、また家族との会話の中でイエス様への信仰について語ることも宣教だということです。人たちも最初からプロの説教者だったわけではなかったわけです。彼らは自分たちが体験したイエス様との出会いを自分たちの言葉で語ったわけです。その証が多くの人々の心に届き変化をもたらしたということであります。そしてもう一つ、悪霊を追い出すという使命について見ていきたいと思いますが、これを聞くとそれは人たちの特別な力だったと考えてしまいがちであります。悪霊を追い出すという働きは特別な賜物として与えられることもあるかとは思います。しかしここでいう悪霊を追い出すというこの働きはより広い意味を持っているわけです。それはイエス様の力によって人々を苦しめているものから解放することを指すわけです。例えば誰かの不安や恐れを和らげる言葉をかけることもこの使命の一部となるわけです。誰かを許すことができずに苦しんでいる人にイエス様の許しを伝えること、そして孤独に悩んでいる方に神様の愛を明かしすること、さまざまな重荷を背負って疲れている人にイエス様の安息を伝えること、これらもすべて悪霊を追い出すという使命の一部だということです。このようにこれらの使命は私たちの日常生活の中で実践できるものだということです。私たち日常生活の中でイエス様の愛を示し人々に希望を与えることができます。これがイエス様が私たちを使わされた目的だということです。ここで使わしたという言葉にもう一度見ていきたいと、注目してみたいと思いますが、使徒という言葉を聞くととても大きな責任のように感じるかもしれません。しかし本質的にはこれは子供にちょっとそこまでお使いに行ってきてというような同じような性質を持つものだということです。これは決して使命を軽く見ているわけではないのですが、むしろイエス様が私たちの分を心得て適切な働きを任せてくださるという信頼を表しているわけです。例えば親が子供にお使いを頼むときに、その子供の年齢や能力に応じて適切な任務を与えるわけです。証券会社での株の売買を頼むのではなくて、ご近所の八百屋での買い物を頼むようにです。 同様にイエス様も私たちに無理なことをさせることはありません。人たちと後継者として私たち一人一人にそれができる働きを期待しておられるということです。しかしここで一つ大きな疑問が生じるかもしれません。人たちの働きを担う、一端を担うとはいえ、それはやはり大変なことではないでしょうか。神の国の福音を宣教するなんてとても自分にはできそうにないと思う人も多いはずであります。この不安に対して聖書は大切な真理を教えています。人たちも突然宣教へと使わされたわけではありませんでした。彼らはまずイエス様のそばに置かれ、イエス様の言葉に耳を傾ける生活を送りました。特に注目したいのは、人たちが後に述べ伝えたことは全てイエス様から直接聞いたことだったという点であります。彼らは自分で考え出したことを伝えたのではありません。イエス様との日々の交わりの中で学び体験したことを証ししたということです。私たちも同じ道を歩むことができます。まず第一に大切なのは御言葉をしっかり聞くということです。そしてそれによって生かされることです。御言葉を通して神様の愛に基づく本当の喜びを体験し、イエス様の十字架による罪の許しの恵みを受け、自分の欲望や誇りプライドから解放され、愛によって互いに仕え合う真の自由に生きる、そのような生活の姿そのものが力強い証となるのであります。私たちの使命は決して遠いところにあるのではありません。それは私たちの日常生活の中にすでに組み込まれているわけです。イエス様との親密な関係を通して私たちは日々新しくされ、その新しさが自然と周りの人々に影響を与えていきます。人々の生活の中で私たちはさまざまな人々と出会います。職場の同僚、近所の人々、家族や友達、その中にはさまざまな困難や苦しみを抱えている人がいるでしょう。そんな時、私たちはイエス様から受けた愛と希望を分かち合うことができます。私たちの優しい言葉や思いやりのある行動が誰かの、心の重荷を軽くし希望を与えるかもしれません。小さな親切や励ましの言葉がその人の人生に大きな影響を与えるかもしれないわけです。これこそがイエス様が私たちに期待しておられるお使いの本質だということです。私たちはイエス様に選ばれ、イエス様のそばに置かれ、そして使命を与えられました。この恵みに感謝しながら日々イエス様と共に歩み、与えられた使命を果たしていきたいものと思われされます。これは特別な働きではなく、日々の生活の中で実践できるものだということです。イエス様は今日も私たちをお使いとして使わそうとしておられます。この使命に応えて一歩一歩前に進んでいきたいと思わされます。イエス様は必ず私たちと共におられ、必要な力と知恵を与えてくださいます。その確信を持って日々の生活を送っていきたいと思わされます。お祈りいたします。愛する父なる神様、主を皆あがめて感謝いたします。主、あなたの本日の御言葉感謝いたします。イエス様が12人の弟子たちを選ばれ、新しく作り変え、使命を与えられたように、私たちもまた選び用いてくださることを感謝いたします。どうか私たちがまずイエス様のそばにとどまり、御言葉に耳を傾け、一人一人イエス様との関係を深めることができますように。そして日々の生活の中でそれぞれが与えられた使命を果たすことができますように導いてください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。